せーの、
紫アワー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
本日のゲストは先ほど、サガネッチからもご紹介がありました新大宮商店街の中にある真心サポート京都アイライフ店という高齢者の生活支援を行っている事務所の代表されている鈴木光栄さんです。そしてその事務所では週末限定で町中食堂という皆が集まるコミュニティ居酒屋も運営されています。そんな真心サポートさんは果たしてどのようなところなのか根掘り葉掘りお伺いしていきます。こんにちは鈴木さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですけども、真心サポートいい名前ですけども、これはどのようなお仕事をされているのでしょうか、とお聞かせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。真心サポートは高齢者の生活支援の、サポートをするサービスをでございまして、高齢者のサポートというと、介護保険を使った、生活支援とか、あとは身体の介助とかこういったことはよく思い浮かぶと思うんですが、実際そういった、介護保険ではですね、例えばお庭の掃除であったりとか、あるいは病院にお付き添いするとかこういったことは、できないんですね。つまり、社会保障では賄えない、だけれども高齢者のお困りごとというのはたくさんありまして、そういったことをビジネスとして、ご提供して、シニアの安心な暮らしに、サポートをして、より良い街づくりをしていくというのが僕たちの仕事の中心になっています。
ありがとうございます。それを、鈴木さんお一人でやっておられるわけではないんですね。
あ、そうです。はい、たくさん仲間がいまして、
そのお仲間のことをなんかコンシェルジュさんというふうに呼ぶというふうにお聞きしてますけども、一体どんな方が何人ぐらいでこうそういう高齢者の、お世話というか支援をされているんでしょうかね。
はい、ありがとうございます。うちの店舗では一番若い子は19歳、そして一番高齢な方はですね70歳を超えた方が、ある意味では年下の、シニアのサポートをしたりしています。なぜコンシェルジュかというとですね、やっぱりシニアにとって良き隣人であって、そしてサポートするその作業だけじゃなくて、本当にこう心からのお困りごとを要相談してもらえる相手になりましょうというところで、ホテルの何でもこう、解決してくれるコンシェルジュをイメージして名前をつけています。
その19歳の若い人がこうお年寄りとお話をしてお困りごとを解決するって、なんかこうどういう場面が想定されてるんですかね。
そうですね、正直やっぱり若い子はまだまだこうコミュニケーションとか人生の経験値は少ないので、どちらかというと、お掃除だったりとか、お庭の草むしりだったりとか、そういうところから始まるんですけれども、でも実際若い子とお話をすると高齢者の方々も元気が出るんですね。なので存在そのものが実は大事だということは見ていてよく感じるところです。
なるほどなるほど。実務というよりその、登場することにまず意義があると。なるほど、
なるほどね。でそういうかお年寄りの方っていうと、やっぱりそのコンシェルジュさんとこう何度もこうお会いされると、なんかお友達のようになったりとか、そんな関係ができたりするんでしょうかね。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、最初はやっぱり業者として、じゃあこういうお仕事お願いねと、で、例えば僕が行ったとします、最初は業者なんですけども、お仕事がそれなりに評価されるとまたリピートをしていただきます、そうすると少しずつその前後の会話を通じて、最初はただの業者だったのが、知人になり、で友人になり、最後は家族にも話せないような、そういったお困りごととか、お頼みごと、こういったものをこうご相談いただく、こういう関係性になっていくということがたくさんあります。
それが普通のなんていうんですかね、いわゆる公助というか、サポートしてくれる人たちとの関係とはどうも違いそうですね。なんか、支援に行くというよりもおしゃべりに行くみたいな、そんな感じのところも、あるのかなと思いながらお伺いしました。 ここからなんか新しいものが生まれてくるような、そんなこう魅力的なお話だったというふうに思います、うん、
このサービスはその、まあ、金銭的な対価が生まれるわけですよね。
はい、そうです。
どういうそのスタイルというか形式でこうお支払いであったり受け取りが生まれるんでしょうか。
は
い、
まあ、基本的にはその、まあ、おサポートをして、で、まあ、簡単サポートといわれる、特別なスキルは伴わない、そういったお掃除とかですね、こういったものは、まあ、20分1000円という料金設定でやっていて、うんうん、
なるほど、
はい、でお客さんからいただいた、でそのうちの一部を、まあ、大半ですけども、実際に働いてくれるコンシェルジュさんに報酬としてお支払いするという仕組みを取っています。
こう今用のこう例えばウーバーとかそういうスタイルに、うん、まあ、似てるといえば似てますよね。
そうですね、あの、まあ、隙間時間でできるっていうメリットもありつつ、ただやっぱりその作業だけじゃなくて、そこにまつわるこうコミュニケーション、関係性を作っていて、うん、誰かにとってかけがえのない存在になっていく、まあ、やっぱり今孤立孤独の社会なので、うん、私には少なくとも真心サポートのコンシェルジュっていう人が一人いるんだという、そういう安心感のある街づくり、社会を作っていきたいなという思いが根底にありますね。
それで、まあ、よく自助、共助、公助という、まあ、こういう、まあ、ことのこのヒエラルキーというか構成の中で、まあ、社会的に、まあ、高齢者をサポートしていこうと、こういうのが、まあ、まあまあ一般的にこう言われるんですけども、今のお話ですとこうビジネスというか、なんか鈴木さんのお話、お言葉で言うと少女、まあ、秋直ビジネスの少と書いて、少ビジネスで助けるというふうに、まあ、言われてますけども、鈴木さんどうしてこういうお仕事をされようとしたわけですかね。
ありがとうございます。これは僕がもともと働いていた新聞社時代の経験にもつながるんですけども、はい、やっぱり多くのこう、まあ、地域を取材していくと、やっぱり家族、まあ、本人であったり家族単位で支える力、うん、あとは地域で支える力、うん、あとは社会保障で支える力、はい、まあ、たくさんのこう助け支えってあるんですけども、まあ、正直高齢者白書なんてデータを紐解いても、うん、それ一個一個ではもうなかなかこの高齢化の課題を解決するには難しいなというふうに、うん、まあ、僕は感じています。うん、なのでこのビジネスという持続可能な力でもって、もう一つ新しい力を、助けを地域にこうしっかりと根付かせて、うん、4つの助けで地域を安心安全にしていくってことが大切かなと思って、うん、チャレンジをしています。
なるほど。この少女からまた公助へ行ったり、共助へ行ったり、自助へ行ったり、こういう関係性も生まれるわけですかね。
それぞれの強みであり弱みがあると思うので、はい、4つのこう助けがこうレイヤーのに重なって、初めてこう地域が豊かになるんじゃないかなと、はい、思っています。
まあ、確かにそうですよね。まあ、お金、まあ、先立つものはという意味ではね、大事なものですからね。
この真心サポートさんという事業所ですけども、これは京都にだけあるものなんでしょうかね。
実は京都市内にもうちを含めて3店舗あって、で、はい、全国にはだいたい200店ほど、はい、店舗があります。北海道から沖縄まであります。
大きなビジネスですね。
ですね。
そうするとそこで働いておられるコンシェルジュさんも、まあ、数千人というオーダーという感じ。
そうですね、はいはい。
その方たちが、まあ、こう日々なんていうんですかね、お年寄りの方といろいろこうお話をして、いろんなこの問題解決をして、でそういう、こう状況が、まあ、全国で生まれていると、こういうふうな感じなんですかね。
そうですね。あとは余談ですけども、はい、それをこうアナログで終わりではなくて、すべてこう、まあ、セールスフォース CRM というシステムに会話内容とかサポート内容を組み込んでいって、しっかりとビッグデータとして分析をしていって、
蓄積されてい
く、よりこうブラッシュアップさせていくっていう、アナログとデジタルの両輪でこの高齢者の課題解決をするってことが僕らの、まあ、特徴かなと思ってます。
なるほど。でそれが全国ネットになっているという。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。
そうすると、まあ、ですからこういろんな高齢者がいろんなお話をされるものがしっかりとこう、まあ、データとして整理されて、課題をクリアにしていって、それに対応する、まあまあ、サービスとかそういうものをさらに新しく提供するという、こういう、こう、まあ、循環が生まれているという、素晴らしいです。少女ならではの、
そうですね、ビジネスサイクルですよね。
うそうですね。
でやはりやっぱり これが、まあ、自助、公助、共助にない新しいこう力になりうる、まあまあ、ポイントの一つかなというふうなで、ちょっと お伺いさせていただきました。でもう一つはですね、いろいろこう場所はあったと思うんですけども、なぜこう孫のサポートさんがこの紫エリアというか新大宮商店街の中にこう店を構えようとされたのか、そこのあたりをお聞きしたいと思います。
はい、これも本当にぜひ声を大にしていて、ね、やっぱり、素敵な街だというのが一言で言うと、
ありがとうございます。
で僕らやっぱり商店街でやっぱり商いをするには商店街に店舗を構えたいということで、実は市内にいろんな商店街を見て回ったんですけども、僕はもともと京都の出身じゃないので、やっぱり、やってみなはれというかですね、そんなにこう来てほしい、一緒に頑張ろうっていうスタンスを持つ商店街多くなくって、ただありがたいことにこの商店街にまつわる、今本当に一緒にこうお二人もそうですけども、そういった方々皆さん一緒にやろうよと、こういう街にしたいから一緒にやろうよっていうことをやっぱり最初から言ってくれた、人はやっぱり人によって導かれていくものだと思うので、僕はもうそこでもう即決で決めることができました。
ありがとうございます。紫スタイルが目指しているのはまさにその人と人とのつながりということですので、そこに惹かれてきていただいたというのは本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。
今メッセージが届きましたよ。読ませていただきます。生活サポート事業は年齢問わず今とても期待される分野だと思います。鍵の預かりで生存確認などもできますか。その役割も必要だと思います。頑張ってください。先ほどの、オンドリピオちゃん様からですね、
素晴らしい、
はい、このようなメッセージが届いておりますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、本当に期待はされていると思いますので、責任感を感じながら、はい。で鍵の預かりとなるとやっぱりこうかなりプライバシーに踏み込むところなので、これは行政であったりとかそういったところ公的な機関との連携は欠かせないと思っていますが、それを任せられるような存在になりたいなというふうに思っています。
そうですね、全然別の話ですけど、出入り の庭師さんとかですね、出入りの大工さんで、この方が来られた時ってもう家を開けたりするんですね、その作業されてる間、出入りということで、すごい信頼してるというか、お互いにこう信頼関係があって、家の中を鍵開けたまま、外出してしばらくして、半日ぐらいお任せして帰ってくると、そういう、こう関係性といいますかね。ですが今お話しあったようにこう、日々こう会話を重ねられて、親戚付き合いができるようなそういう関係性になっていく、その次の段階としてそういうこともあるのかなと思いながらお伺いしました。本当にそうなってくると、本当に安心して、で今もうちょっと難しい時代ですけども、かつてはこう鍵をかけずに、外出するっていうのはたくさんあったと思います。今もそんなことすると難しいそういう時代ですけども、そこのところをぜひ間を埋めていただければというふうに思います。ありがとうございます。質問していただいた方もありがとうございます。でもう一つですね、このゴールサポートさんではですね、週末の金曜と土曜の夜に街中食堂というコミュニティ居酒屋のようなものといいますかねこれを開催されてますけども、その心といいますかね、その辺の狙いというのはどんなあたりにあるんでしょうか。
はい、まさにコミュニティ居酒屋と言っていただいたのは本当にその通りだなと思いまして、やっぱりこう、ハーバード大学の研究でもある通り、こう幸せと思う人生のために一番こう大事な要素は関係性であるという研究結果があって、で僕らも孤立孤独に沈んでいく高齢の方々何人も見てきていて、であればもっと手前から町に仲良しを作って、そこで美味しいものを食べてホッとできるような間柄、そういったものを作る、そしてそういう場があれば一人一人にもっとこう幸せなこう人生をこう送ることができるんじゃないかなというところで、町に仲良しを作る食堂という意味で、町中食堂という展開をしています。
何度かお伺いしてますけども、いつも楽しい仲間がたくさん集まっていて、そんなに大きな場所ではないんですけども、なんかウキウキして帰るというか、この間も初めて来られた方とご一緒に ついワイワイと言いながらまた来ましょうねみたいな感じになってしまいました。
面白いなと思うのは、まあ、あの基本こう出ていくお仕事、まあ、店舗が今度はあの来ていただく仕組みを作っているというのが、これがなかなか面白いなと思います。出入りが生まれることによって、うん、まあ、よりこう事業の方もこう層が分厚くなるのかなと感じるんですが。
ありがとうございます。本当におっしゃる通りだと思います。あのケアマネージャーさんとか行政の方とかもですね、普段僕らが行っている方々がたまにこう来てくれる、これがまたいい循環を生ませてもらってるなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しくお話をお伺いしているのにあっという間にお時間となりました。
あっという間すぎますね。
最後にですね、今後まごころサポートさんとして、あるいは鈴木さん個人として、まあ、どんなことを目指しておられるのか、まあ、一言でちょっとお話しいただいて、この今日をおしまいにして締めていきたいというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。短くじゃあ、
はい、
僕らは今ワンダーエイジングという、
ワンダーエイジング、
はい、これ何かと言いますと、うん、人生一生涯ワクワクし続けられる人生を生きるためには、うん、自分がどうあって地域がどうあってっていうことをテーマにして、なので全部まごころサポートも食堂もこれからやっていこうと思っている事業も全てこの一生ワクワクし続けられるために必要なパーツを街に作っていくという思いでやってます。で、高齢者のお仕事もですね、これ高齢者向けじゃなくて実は自分たちであり未来の子どもたちのための事業なんですね、うん、こう循環していくものなので、うんうん、年を取った時に元気でいられる仕組みを今から作っておくっていう、うん、まあ、そのイメージでこれからもいろんな展開をしていきたいなと思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンダーエイジング皆さん覚えてくださいね。はい、はい、今日は本当にゲスト出演をしていただきまして、鈴木さんありがとうございます。
ありがとうございます。
新しくてダイナミックな地域福祉の社会を切り開いていただくということで、紫エリアに大きな風を吹かせていただくことを願っています。ここで、来月のゲストのご紹介をします。来年なります、もう1月の23日木曜日同じ時間に、北大路堀川を一筋下がって東に入ったところにあります紫湯という銭湯ですけども、この林正樹さんゲストにお迎えします。京都一銭湯が密集する紫エリアの中でもひときわユニークな銭湯ですので、ぜひ大いに楽しみにしてください。
はい、では、コーナー本年最後の、1曲ですね。 The Isley Brothers For the Love of You。